こんにちは。一人ビジネスマスター西田光弘です。一人ビジネス大学本コース第11号種プラス派をお届けいたします。今回で第11号になってます。11号までの間ですね、7、8、9、10とですね、前回で言えばロッキービジネスモデルで、その前はですね、下向きの三角形で、その前に卵の黄身というふうに一つのマップですね、マーケティングサークルという一枚の紙に基づいてお話をしてきています。で、一回一回を聞くとですね、単体のお話で、取り留めがないというかですね、自分の頭の中でなかなか整理がつかないなということが、意外とあるのではないでしょうか。でもですね、これは第7号の時に、最初の時にお話をしているんですが、この1回1回の話っていうのは全部ですね、サークル円になっていてですね、あちこちつながっているわけですね。これは前回もお話をいたしました通りですね、あっちを考えるとこっちを考えなければならない、こっちを考えるとやっぱり向こうの方もあっちの方も考えないとなんか話がつながっていかないねっていうことに、なりがちです。で、肝心なのはですね、一回一回、じゃあ例えば今日このコンテンツが届いて、今日この話を聞きながら、自分で考えてみた、でも答えが出なかったんだよねっていうことの方がですね、多いと思うんですね。でもそれでもいいんですよってことをですね、最初にお伝えしておきたいんですね。これはもう過去にも何回も言ってるかと思うんですけども、現状が今どういう状況なのかさえ分かればそれで構わないです。で、今この辺のことが自分の中には答えがないんだなっていうことが現状認識できれば、じゃあ例えば第8号の卵の黄身に戻ってみようとか、ロッキーに戻ってみようというふうに、課題が出てきているわけですね。でですね、このフレームというか、このマーケティングサークルというこの考え方のフレームを持っていただければ、常にその、商売もこれしか多分ないと思うんですけども、誰に何を売るかですね、もう少し付け加えるならば、誰に何を提供してどんなメリットを得てもらうのかなというですね、せいぜいこのことだけなんですけども、このことができてないがためにですね、商品がなかなか売れないとか、キャッチコピーが作れないとか、セールスレターが書けないとか、チラシが書けないとかっていうことになるわけですね。でも誰にどんなメリットを提供したくって何を売るんだということが分かれば、もちろんキャッチコピーも出てくるし、チラシセールスレターも書けないわけがないんですね。で、これはですね、前にもお話をしたんですけども、アハピクチャーっていうお話をですね、したのを、覚えていますでしょうか。よく見ると答えがなんか分かりそうで分からない写真ですね、絵ですね、魔女の顔と老婆の顔とかですね、なんかこう地図みたいなやつとかってやつですね、眺めていると分かんないときはずっと分からないんですけども、あるときにその絵を見ると、あ、なるほどというふうにひらめいてしまうアハピクチャーというのがあるわけですね。ご自身のビジネスモデルとか、ビジネスの中でのその答えっていうのは分かんない間はずっと分かんないんですね。で、ある時突然ひらめいて、なんで今まで見えなかったんだろうっていうふうにその絵が見えるようになってくるわけですね。そしてこれが面白いんですけれども、一回見えてしまうともう見えない自分にはもう戻れないわけですね。で、その気づいた後はその気づいたことをですね、例えばさっき言ったメリットは何だとかですね、誰にとかっていうのを整理していけばいいわけです。で、これも以前にお話をしている、こんがらがっている状態ですね。こんがらがっていうのが悪いのではなくて、そもそも頭の中の回路というかですね、考え方の回路っていうのはそこに絵にあるようにですね、こんがらがっている状態なわけですね。本とかですね、それから教材のように何章とか何章立てとかというふうにディレクトリーのようにきれいには整理されてなくて、ぐちゃぐちゃっとこんがらがっている中からですね、答えが見えてくるということをこの前段でですね、ちょっとくどいぐらいにお話をしているのは、ここから先ですね、いよいよ4つ目の商品ラインナップに入って一周終わるんですけれども、そもそもこの4つがディレクトリー構造になってないですよね。 ディレクトリーじゃなくてぐるぐるっと回って、次にまた卵の黄身に戻ってしまうわけですけれども、これは何を意味しているかというと、常にぐるぐると考え続けることによって、自分の商品とか誰に何を売るんだとかっていうことがだんだんブラッシュアップしていくんですよっていうことをお伝えしたいので、少しくどいんですけども、ここでそれをお伝えしております。で今言ったような話っていうのは、これは前にもお伝えしてますが、引用元というのはですね、戦略プロフェッショナルという本ですので、これぜひ読んでいただけるといいかと思いますね。でそうすると考えることの大事さというかですね、考えるのを続けることの大事さっていうのが分かるかと思います。ですから、今回聞いてぜひですね、やめずに考え続けてみてください。で、補足なんですけれども、今回のこの誰に何をというのは、この本コースだけでなくて、私がですねコンサルするときとか常に考える一つのフレームとして、自分に持っているだけでですね、それをご紹介しているんですね。で、誰に何を売るんだとかっていうフレームというのは、それから例えば値付けをしたりとかですね、ビジネスモデルを考えるっていうのは、他にいくらでもあるわけですね。でその他のその考え方がいいとか悪いとかではなくて、一つこのたまたま西田のですね本コースに出会って学んでいただいているので、このフレームを一つ身につけておいていただければですね、これも前回、前の以前にですねお伝えしてるんですけども、例えばザ・プロフィットであるとか、例えばその丸山さんという方が書いてるですね利益モデルのピンク色の本ですね、そういう本を読んでみたりしたときに、なるほどということで一つの軸があるので、よりですね発想が広がっていくかと思いますので、その一つの基準としてですね、このフレーム身につけてしまうことをお勧めいたします。では今回のですね第11号で扱うその商品ラインナップというお話をしていきましょう。今までまず誰に売るんだろうねっていうことを2回やりましたですよね。メインターゲットは誰だろう、シンボルのターゲット、より名前が出てくるような顔が浮かぶような人は誰だろうなんてことをやりましたですよね。でその中で次がですね、情報がよく分かってるシンボリックターゲットからですね、名前も分からない、属性も分からない、でもなんとなく自分の商品に興味のある人というですね下向き三角形をやって、より誰に売るんだろうっていう話を考えてきました。で前回ロッキーでですね、商品の、上下の構造のようになっていたわけですけども、値段帯としての構成をですね考えてみていただいたわけですね。で今回はですね、その上下の構成だけでなくて、水平垂直ですね、いろんな方向に考えていただくのがこの商品ラインナップの話になります。でなるべく分かりやすくですねお話しするために、弊社サポートプロの例をですね、挙げてお話をしていきますので、参考にしてみてください。ではですね、ここからワークを絡めて説明してワークというような順番でまたお話をしていきますので、ぜひですね手を動かしながらやってみてください。特に今回の商品ラインナップはですね、最初聞くだけじゃなくって手を動かして商品書き出すのがいいと思いますので、ぜひやってみてください。でですね、今回のこの商品ラインナップはもちろん商品ラインナップですから何をという話になるわけですね。それと書いているとですね、考えているとロッキービジネスモデルとの関連性が、意外と多いかと思いますので、そこもですね、頭の中行ったり来たりしてみてください。それでは、ワーク、まず一つ目ですね、マーケティングサークルでいうところのステップ1をやっていただきます。サークルのですね絵の中にステップ1、ステップ2というふうに分かれていまして、上の部分ですね、自社の商品サービス無形物も可を列挙するっていうふうになっています。でそこにも書いてあるんですけれども、これから扱いたいと試案中のものでも可っていうふうに書いています。商品というのは商品開発今後しようと思ってですね、意外と頭の中にいろんなアイデアがあると思いますので、それも書き出してみてください。もちろんですね、商品開発のアイデア考えてて今後5年も10年もかかりそうなものというのは、これは非現実的ですので、 それは書いても仕方ないと思いますので、ここ最近直近の中の自分のビジネスにおいて商品化できる目処のあるものですね、それを書いてみていただけるといいと思いますね。でこの時に書いていただくのが、会社によってはですね100品目ぐらいあるんですよという方っていうのは、いないことないと思うんですね。その場合はまずはですねカテゴリーでですね分けてみてください。例えば商品ラインナップとか言ってですね、世の中の買い回り品、身の回りの分かりやすいので言えば、お塩とか砂糖をですね、例えば塩1キロ塩500グラム塩200グラム、それから塩の瓶詰めのもの、それから瓶詰めの中の、取り替え用の塩なんていうとこれだけで5品目になってしまうわけですね。5アイテムになっちゃうんですけども、それはもう塩というふうに書いておいていただければいいですね。なるべくグルーピングしていただいて分かりやすくというかですねご自分の中で、値段帯が分かるように書いてみてください。でそのワークを書いている中で今値段帯ということを書いたんですけども、価格を書いていただいてその価格に合わせてですね、あらりも書いていただけますでしょうかね。あらりは例えば塩がですね500円で販売しているもの仕入れが3割なんだったらあらりが7割というふうにそこに書いておいてください。今あらり額のお話をしたんですけども、あらり率とですねあらり額もですねこれ両方書いておくといいと思いますね。例えばですね低価格であらりが高くてロットをたくさん売ったら儲け額が多いものっていうのはありますよね。でもそうじゃなくて逆にですね、高価格でですねあらり率は低いんですけれども1個売っただけでですね、低価格のものをですねいくら数を吐いてもですねその額には追いつかないようなそんなものもありますよね。ですのであらり率あらり額ともにですね書いておいてみてください。例えばですね私なんか教材販売をしている、教材のこういう世界だとですね自己啓発教材、100万とかってのありますね。あいものあらりが5割とか7割とか、あるわけですけれども1万円のもののあらり9割よりですね100万円のもののあらり5割の方が圧倒的に高いわけですよね。そういう意味でですね、あらり率とあらり額両方書いておいてください。それでは、ワークやってみてください。どうぞ。はい、今のですねステップ1いかがだったでしょうか。マーケティングサークルであるとか今回のレジュメに書こうとするともしかして人によってはですね紙からはみ出してしまうぐらいたくさんあるかもしれないですね。なんでこんなことをやったのかというちょっとお話をしておくとですね、私はコンサルをしていたりとかあとはですね、コンサルじゃないにしてもですね相談なんかを受けてお話を聞いているとですね非常によくあるのがですねご自身の会社商売の中の一番本当はよく分かっているはずなのにもっともっと儲けられるよねこれっていう商品があるのになんだかですね儲からない商品を一生懸命売ろうとしてそれが、売りづらいのにですね売る努力を頑張っている場合とかですね、例えばロッキービジネスモデルで言えばですね、入り口商品の安いものばっかり売ってですねバックエンド例えば、三角形の中の一番上に当たるものですねそういうものを持っているのに売ってないとかもしくはですねそもそも持っていないことに気づいてないとかですね、いろんな状況があります。でそういうのは質問しているとだんだんだんだん分かってくるんですけどもそれをご自身でですね気づいていただくのが今のステップ1のワークになります。棚卸しと思っていただいてですね、ここから先もまだお話をしていきますので、思い出した思いついたらですねどんどん書き加えていってください。ではですねステップ1で、おしなべてですね、いろんな商品が並んだところで、次に移っていきます。ステップ2はですねまず単純に言って、高価格高付加価値、高利益、高あらりのものをですね選んでいただくというのが目的になります。これは何を意味しているかというとロッキービジネスモデルというところの一番上、真ん中、それから一番下というですね商品のその垂直ですね上下の構造をですね再度確認しましょうというお話になります。でその時に大事なのはですね、あらりがいくらあってもどうしても売りたくないんだよねっていう商品ってもしかしたらあるかもしれないですね。それから逆の場合もあるかもしれないですね。売りたいんだよな、好きなんだよな、この商品どうしても売りたいんだよねと思うんだけれども 粗利が低いんだよねっていうことがあるかもしれないですね。で、一番いいのは売りたくって粗利も高ければいいわけですけども、そういうですね、ご自身の中の、商品構造をですね、確認するためにステップ1でおしなべて出てきたものの中からですね、売りたいな、かつ、利益率高い、価格が高い、それからさっきお話をした粗利額が高いものをですね、そこに出してみてください。それからお話しながらこれも伝えておいた方がいいかなと思ったんですが、人によってはですね、卸しに当たるようなお仕事をされている、もしくはそのロット単位でご商売をしている人がいるとですね、粗利率が、低い高い、いろいろさっきのですね、塩のような低価格の商品なんですけども、一品の粗利額は低いんですけども、ロット商売しているので1000個出せばですね、300円の粗利が30万になるとかですね、これは1アイテムになりますので、それはご自身でですね、判断して書いてみてください。それでは、ワークやってみてください。どうぞ。はい。いかがだったでしょうか。今のですね、ステップ1、ステップ2というふうにやっていくと、これはですね、なんでこんなことをずっとお話しているかというと、僕自身もですね、自分で定期的にやるんですが、やっぱり商品を忘れてるのもあるんですね。自分の中でのですね、その時期時期での自分の旬の商品があるので、例えばですね、この本コースっていうのを発売した時はですね、もちろん本コースが自分の中で旬ですよね。そうするとその1年前に売っていたものを2年前に売っていたもので、例えば1年2年経ってもまだまだ時代的に通用する、かつ粗利の高いいい商品があったとしてもですね、ついつい忘れてしまうことってあるんですね。ですので、ぜひですね、ここのステップ1、ステップ2というのは、棚からですね、あなたの持っている商品をごそっとですね、下ろしてきてみていただいて、現状認識していただきたいんですね。するとですね、じゃあステップ1からステップ2に移したその商品を、これ誰に売るのかなっていうふうに、おそらく考えざるを得なくなってくると思うんですね。と、最初にやったはずの卵の黄身と、今売っている商品、今売れている商品、それから、あるのに売ってない商品を見たときに、誰に売るんだろうなということを考えてみたりですね、それから、商品の方で言えばですね、ロッキーでお話をしてきたように、その高付加価値、高粗利の商品はあるのに、それに導くためのですね、比較的安価な商品がないとか、実はそれが真ん中の状態で、よりもう一個ゼロをくっつけてですね、まだ10倍してでもですね、儲けを取れるような商品を開発していなかったなぁなんていうふうに、つながってくるわけですね。そうすると商品開発ができてきて、販売にもバリエーションが出てきてですね、そもそもビジネスとして、利益が出てきやすいんじゃないのかなというふうにですね、考えがあちこちにおそらく飛ぶと思いますので、それが冒頭にお話をしていたことです。ここまでで、おおむねのやり方、それから考え方のポイントというのは、ご理解いただけたのではないでしょうか。ではですね、冒頭に申し上げていた弊社の例をですね、少しお話をさせていただきます。今ご自身が聞いていただいているこれ本コースですね、これは、私の商売のドメイン、事業ドメインがですね、起業する方をサポートするというですね、そこにメインを置いているわけですね。そうするとこれは起業をサポートのコンテンツということになるわけですけれども、サポートプロの中にどんな商品が他にあるかというと、例えばですね、この教材とかコンテンツ販売を始めた黎明期の商品にですね、テレアポマニュアル、テレアポ教材というのがあるんですね。名前の通り、電話でアポイントをいかにうまく取っていくとかという商材なんですけども、これはもちろん起業する人にも使えるわけですけれども、そうでない方も使えるわけですね。テレマーケティング会社の社員スタッフの方、それから実際にそうなんですけれども、テレマーケティング会社の営業育成担当の方がですね、この教材を買っていったりするわけですね。でもちろん企業のですね、営業をしなければならないという人も買っていったりするわけですね。それから他にはパソコンサポートマニュアル、これも企業ですね。 で、他にはですね、コンサルタントになるための商品であるとか、各種いろんな商品があるわけですね。で、そのテレアポをですね、買った人の中の、一定のですね、起業をしたいというようなですね、ニーズとか興味ある人が、この例えば本コースを買っていったりですね、それから他の起業をサポートする教材商材を買っていってくれたりしているわけですね。で、もちろんその中の多くのですね、テレアポに興味があってその商品を買った人は、起業には興味がないわけですから、起業にまつわる商品は一切もちろん買わないわけですね。それは当たり前のパターンだと思うんですね。で、ここで何をお伝えしたいかというと、今のお話というのはどちらかというと水平のですね、商品展開なんですね。テレアポの人が起業という商品を買ったというですね、展開ですので、ステップ1で商品ラインナップ、持っている商品を全部おしなべて書いてみましょうといったことは、テレアポを書いて起業というカテゴリーを書くというようなことに当たります。ではということで、ここからもう一段掘り下げて実はできるのが、テレアポという商品だけでですね、このマーケティングマップってできないのかなっていう話なんですけども、もちろんできるということはですね、ここまで聞いていただいていればお分かりになりますよね。世の中にはテレアポのプロフェッショナルとしてそれをご商売にされて、企業へのコンサルティングをしている人もいたり、します。そうすると、例えばじゃあもし僕がですね、テレアポのコンサルタントとして、成功していきたい、やっていきたいというふうに思ったのであれば、僕がこのマーケティングマップをどういうふうに使うのかといったら、テレアポ、これだいたい1万円ぐらいの商品なんですけども、この1万円ぐらいの商品を見てみて、商品ラインナップをステップ1、ステップ2ってやるとですね、今はもうすでにですね、バックエンド商品のコンサルティング商品があるんですけども、最初の売り始めの頃はですね、これ5000円で一番初め売り始めたんですね。メールを送信するノウハウ教材として販売したんですが、それ1個しかない時にはですね、ステップ1に1個しか商品がないわけですね、その商品カテゴリーにおいて。そうするとステップ2に書くものがないということを現状認識すれば、ああなるほど、高付加価値商品、高粗利額商品がないんだなということが分かるわけですね。で、ロッキーに戻っていってみて、5000円のものを真ん中に置くんであれば、5万円の商品できないかなって考えてみるわけですね。それから5000円のものの手前にですね、それをすぐ買わない人がいるかもしれないので、例えばこの本コースを買うような方はよくご存知かもしれないんですが、無料のレポートとか小冊子とかでありますね、いわゆるその無料サンプルにあたるものですね、そういうものを開発しようとかというふうに、このマーケティングマップを単品の商品に当てはめることができるんですね。同じことが、例えばパソコンサポートマニュアル、パソコンサポートマニュアルこれ2万6000円ぐらいで販売しているんですが、もしも僕がパソコンサポートの専業のプロコンサルタントでやっていきたいとしたらですね、パソコンサポートのバックエンド商品、高粗利額商品として2万6000円にゼロを1個つけてですね、26万円のなんか商品ないのかなというふうに考えたらいいわけですよね。もしくは2万6000円だとさすがにですね、満単位の商品というのはそうそうポンと、よっぽどですねニーズが高かったり今すぐ欲しいんだと思わなければなかなか買うものではないわけですね。そしたらじゃあ例えば2000円ぐらいの商品とか、先ほど言った無料のような商品ないのかなというふうに考えることができるんですね。するとそういうものを資料請求してくれる人は誰だろうなということで、卵の黄身を考えてみるんですね。卵の黄身を考えてみると、真ん中はですね、テレアポで考えるともちろん電話でアポイントを取りたい人なわけですから、世の中のマーケットの全体像から考えれば、起業する人じゃないなっていうチョイスもありなわけですよね。で、先ほど申し上げた主に買っていっている人はテレマーケティング会社ですね。電話アポイントとか電話販売をすることがですね、ご商売の会社のスタッフさんとかマネージャーとかという人が買っていってるわけですね。そうすると、そのことが分かっているのであれば、例えばですね、先ほど申し上げたように 僕がテレアポのプロで行くとしたら、個人に一件一件販売してるのもいいんですけれども、もしかしたらテレマーケティング会社にテレアポとかテレマーケティングのコンサルティングをするような企業向けコンサルティングバックエンド高付加価値商品ですねを開発していこうっていうふうに考えられるわけですね。これは卵の黄身が変わるとそういう発想が生まれてくるという話ですね。おそらくこんな話というのはなんとなく自然にはどこかで聞いたことがあるので、聞けばですね、そうそう、そりゃそうだよねと思うはずなんですね。そりゃそうですよね、テレマーケティング会社がうちの商品買ってるよね、じゃあもっと儲けたい、じゃあ会社にコンサルとかしたらいいんじゃないのって、このストーリーは非常に単純明快なんですね。ただ、それをシステムとして考えるフレームとしてですね、このステップ1、ステップ2とかですね、商品ラインナップに落とし込んでロッキーに行ってみて卵の黄身に行ってというふうに考えていくと、商品が新たに開発されていくことがですね非常にありますよということをですねお伝えしたいんですね。ではですね、ここまでのお話を、そうですね、お聞きになっているあなたの状態ですねに合わせて少し整理していきたいと思います。これは私に置き換えながらお話した方が分かりやすいと思うんですけれども、今出した例で言えばですね、ではテレアポしかない場合ですね、要するにご自身が起業したばかりとかこれから起業しようかなっていうふうに今思っているぐらいの状態だったらですね、まずするのはその商品単品からですね、商品ラインナップで、卵の黄身とか、それからステップ1、ステップ2とかいうのをこのマーケティングサークルをやっていただくのがですね、シンプルでいいかと思います。で、これは僕がパソコンサポートをしていた時のですね、前半、中半、後半の、前半ぐらいですね、パソコンサポートをしている前半ぐらいに当たるんですが、どんなビジネスをしていたかというと、起業したてでですね、何が一番儲かるのか、こういうフレームを持ってなかったので、とにかく動き回る、走り回ることがですね、まず稼ぐ一番の源泉だったので、何をしていたかというと、あのサービス、このサービス、こっちのサービス、これもと全部やっていたわけですね。例えばパソコンで言うとですね、パソコンの設定とかですね、修理とか壊れたとか動かないとかですね、それからパソコン先生とかですね、それから会計ソフトをインストールしてみたり、それからホームページ作りを頼まれてみたりと、要するにパソコンを使う仕事は何でもかんでもやっていたんですね。するとあるところで、これは多くの人が通る道かと思うんですけれども、自分の中では一貫性があるつもりなんですが、扱っている商品が増えすぎてしまって、わけが分かんなくなってくるような状態ですね。その時はですね、まずは先ほど申し上げたように商品を全部ですね、フラットにおしなべて書き出してみることをお勧めします。で、塩とかのところでお話をしたように、そもそもそういうことを今までしたことがないと、カテゴリー分けすらもなかなかできてない場合があるかもしれないので、まず書き出す、そして次にカテゴリー分けする、そして粗利率、粗利額を書いてみるっていうところをですね、ステップ1でやってみられるといいと思います。で、次はですね、もうある程度ご自身でカテゴリーとかご自身のですね、対象顧客がよく絞られている場合ですね、例えば私の場合は起業をする方をメインターゲットにしているわけですけども、その場合はですね、時間がだいぶ流れてきていると思うんですね。例えば僕の場合では3年4年というふうに経ってきているんですが、その中でお客様のターゲットが実は先ほどもお話したようにテレアポというのは起業する人に必要だと思って作ったのに、実際に買ってる人は違う人が買ってるという商品って意外とあるんですね。ものすごく古い例で、でも分かりやすい例なので引き合いをさせていただくと、昔々ですね、携帯電話の前にですね、ポケベルというのがあったんですね。ポケットベルですね。でこれは発売していた東京テレメッセージという会社はですね、誰を対象にしてヒットをさせようと思ったかというと、外出の多い営業マンとか、それから現場仕事のですね、大工さんのようなお仕事ですね、そういう人の連絡を取るためのツールとして 発売したんですね。もちろんそのニーズでも広まったんですけれども、大ヒットしたのは、女子高生、女子中学生、女子中学生ないですね、女子高生、女子大学生ですね、が使ってヒットしたわけですね。すると販売を始めてからお客さんの層がある程度データとして集まってきている商品が、何品もあるはずなんですね。その場合はその商品をもう一度その商品ごとにですね、このマーケティングサークルマップをやってみることをお勧めします。そうすると例えばご商売としてですね、マンパワー、それから時間的なパワー、お金のパワーがあればですね、ホームページ販売で例えにすればですね、テレアポを個人向けに作るホームページのサイトが一つあってですね、もう一個ですね、法人向けのテレアポのホームページを作ってもいいわけですね。そして法人向けのコンサルティングバックエンドというのを作ってもいいわけですね。というように、時間の少し経っていられる方はですね、もう一度ですね、逃しているキャッシュポイントはないのかなということで、整理に使ってみるといいと思います。今お話をしましたようにですね、状態というかですね、起業したて一品しかないとき、それから商品が何だか増えていってしまっているとき、そしてお客さんがかなりデータとして集まっているときというようなお話をしてきました。これは今日の時点で聞いたときの状況とですね、半年1年後はですね、また状況が変わってきますので、そういえばと言って思い出していただいて、定期的にやっていただく、もしくはですね、行き詰まった時にですね、やっていただくといいかもしれません。それから新たにもう一段飛躍したいとか、ワンステップ上がりたいという場合にもですね、非常に有効だと思います。なぜかというと、今ずっとそのテレアポを例にとってお話をしてきたんですけれども、テレアポという中で非常に専門性が高まりますよね。個人向けにアポを取りたいという個人が払ってくれるお金をいただく専門性と違ってですね、企業教育という専門性がさらに高まりますので、各メッセージですね、セールスレターも変わってくるはずです。チラシも変わってくるはずです。もしかしたら、お渡しするために作るその名刺も変わってくるはずですので、するとあなたは〇〇のプロですねっていうことになってきますので、今までもずっとお話をしているんですが、そのネットワーク内においてそれだけ専門性が高まっている人というのはなかなかいませんので、売れないわけがないっていうふうになっていくわけですね。売れないわけがないと。ですのでずっとこれはお話ししているんですが、たかが商品ラインナップですね。商品書き出すなんていうのは本当にたかが商品ラインナップです。されど商品ラインナップなわけです。すると現状認識していろいろとですね、右行ったり左行ったり上行ったり下行ったり卵行ったりロッキー行ったりっていう風にしているとですね、ご自身の感情にも当たると思います。あんまり売りたくないなとかですね、大変だからやりたくないなとかですね、本当にやりたいと思ったのにずっと横置いてたなとかですね、いろんなことがですね現状出てきますので、まずはですね、1回目のワーク1ですね、ステップ1はですね、そういう感情とかですね、制限は全部取り払ってですね、書き出してみていただくことをお勧めします。で、これは方法のお話なんですけれども、方法としてはですね、これは僕のお勧めなんですが、付箋仕事術なんていうですね、付箋を使った仕事術を勧めているのもあるのに関連してるんですが、このステップ1をですね、書き出すのもですね、付箋を使って書き出すといいと思います。商品が1個2個とかですね、少ない方はいいんですが、商品がたくさんの方はカテゴライズしなければいけないので、移動する不便、面倒さがありますので、付箋を使ってやられてみてはいかがでしょうか。いかがだったでしょうか。毎回ですね、この教材、このコンテンツは僕が話す時間は、せいぜい本当 4,50 分、長くても1時間ぐらいだと思うんですが、言ってお伝えしているメッセージで、かつご自身に考えてもらう内容はですね、30分1時間ではどうしようもないものばっかりだと思います。例えば週なんかの場合だとですね、毎日の生活の中でこういうことを観察してみましょうなんていう話ですので、ある意味非常にこのコツコツとしたゆったりとしたコンテンツとしてお伝えしているんですけれども、今回のこの商品ラインナップもですね、作業としてはですね、多分1時間もあればできるでしょう。 書き出してですね、付箋でやってそれを移動してですね、カテゴライズして何か商品開発できねえかななんていうふうにブツブツ言ってやるのは多分小1時間で終わると思うんですね。でその後がですね、実際に商品開発、誰に何を売るんだっていうところをですね、考えていくところは、今回もそれから前回も前々回もずっと言っているそのこんがらがって答えが出ない時間、アハピクチャーの状態が必ずありますので、必ずそれがあるということさえ知っていればですね、答えが出ないことに悶々としないと思いますので、ある意味安心してですね、この小1時間ぐらいのワークをやっていただいて、あとはちょっと置いてですね、普段の生活、普段の仕事をされているといいと思います。そしてまたある時に時間を取って集中的に商品開発をしてみると、するとですね、先ほど申し上げたように気がついてみたらテレアポがですね、派生していつの間にか自分はテレアポのプロフェッショナルになっていたなんていうことがですね、あって、しかもそれはですね、非常に専門性が高くて非常に儲かりが良くてですね、何十品目もあったのがですね、数品目になって、これこういうのを選択と集中というんですけれども、忙しさもですね、どんどんどんどん一つのこと一つのジャンルに集中していくので、忙しさの度合いも変わっていくということが、起こらないとは言えないわけですね。専門性が高まるというふうに一口に簡単に言ってしまってですね、なんとなく分かったような気になって、しまうといけないので、ちょっとですね補足をしておきます。よく聞く、ご存知かもしれないんですが、僕は非常にいろんなところで、引用を使うんですけども、2割8割の法則ってありますよね。20対80ですね、2、8の法則と言われるやつなんですが、起こる結果のですね、8割の原因は、2割のことが引き起こしているって話ですね。100人いる営業会社の成績のですね、全売上の8割のですね、作っているのは営業マンの2割だとかですね、売上の8割を作っているのは2割の顧客だとかですね、もう引き合いに出すとこれも大変な量が出てくるんですけども、本をぜひですね、これ読んでみていただければいいと思います。これもご紹介しておきますので、ぜひ読んでみてください。そうするとですね、先ほどのテレアポの話にまたこれ例として分かりやすいので戻るんですが、あれもこれも扱っていた人がですね、ある時はたと気づいて、商品ラインナップをやってみてですね、テレアポの専門の人になっていたとするとですね、常にテレアポのことに関して、自分のビジネスは、お客さんに対して卵の黄身の人に対して問題提起をするようになり、そうするとお客様はそのテレアポに関して問題を投げかけてくれて、質問をして商品について尋ねてくれて、そしてうまくいった事例をフィードバックしてくれて、そのことに対してまた自分がプロとして答えていってというふうに、どんどんどんどんですね、キャッチボール往復の量がですね、そのジャンルに選択と集中していくんですね。そうすると多くの人がそのジャンルで質問したり投げかけてくる問題はですね、聞いてくる8割の悩みとか問題とかは2割のですね、要件であり要素に集中していくわけですね。そうするとその2割のことだけですね、学んでどんどんプロになっていけばですね、多くの8割の問題は解決してしまうということが、専門性が高まるということなんですね。商品ラインナップが広まれば広まるほどですね、その深掘り専門性がですね、8割を引き起こす2割をですね、何種類も何カテゴリーも何個も何個も学ばなければいけないので、どんどん大変になるだけなんですね。それが専門性が深まる高まることによっての最大のメリットです。そうすると先ほども申し上げたんですけども、そのネットワーク、その人のネットワークの中にそれだけですね、解決策を持っている人はいなくなるということで、商売としても非常にうまくいきやすくなるんではないのかなということでですね、今回第11号を終わりにさせていただきますけれども、ここからまた1ヶ月あります。第12号では7号に初めてそのマーケティングサークルをここからやっていきましょうと言って、4回かけて8、9、10、11とやってきたことをですね、12号でもう一度おさらいをします。おさらいの中に当然ワーク等々も入っておりますけれども、 7号をお手元にお届けしたところからですね、およそ半年経っているわけですけども、7号を聞いた時にワークをやってみたこととですね、比べてみてください。で、8号を考えてみた時とどんなふうに変わってきたのかというですね、その違いを実感してみてください。そうするとですね、7号から8号、8号から9号、そして12号の半年の間に成長したことをほんの少しでも実感できればですね、その先、今後その先のですね、半年、1年の中で、あの1ヶ月で、あの半年でこれだけ変われたのだから、今後の半年でも変われないわけがないというふうにですね、期待できるようになると思いますので、ぜひですね、次回の12号まとめの回をですね、楽しみにしてみてください。それでは第11号を終わります。ありがとうございました。推進です。おかげさまでですね、この本コースなんやかんやともう11号までお届けしてきてるんですが、ちらほらとですね、メールで本コースのおかげでこうだったああだったみたいな声をいただいております。で、多いのはですね、世の中というかですね、その仕組みとかが、見えるようになったっていう声を非常に比率としては多いですね。週に通じてるですね、仕組みのことの仕組みメガネなんていうふうに呼んでますけども、それが見えるようになったということが、いただいてます。で、僕なんかは非常にそういう意味では職業病みたいなもので、どんなの見てもそんな風な切り口で見ちゃうようになってしまっているんですけども、ある意味そうなるとですね、楽しいですし、ずっと主でも言ってるんですが、それがデータベースになりますので、ご自分のビジネスモデル作るときにはですね、その引き出しから引き出してきて自分のに当てはめて読み替えてみて、お客様に発信してみるっていうことになりますので、こればっかりはですね、どうしても時間でしか解決できない部分があります。短期集中で合宿したからといってデータベースたまりませんので、週1から6をですね、再度、これは今回も申し上げたんですが、どうしても人に伝えるときには 1,2,3,4,5,6 というふうにディレクトリー構造で伝えないといけないので、順番にたまたま並んでるんですけれども、本当は順番に並ぶべきものではなくて、いつも頭の中にですね、並列にフラットにずっとあるものですので、また今日からですね、思い出していただいてでもいいですので、データベース集めをしてみてください。で、いつかですね、もう西田さんのあのコースのせいで世の中を見ると全部そういうふうに見えちゃいますよみたいなですね、メールをいただけると嬉しいです。以上です。ありがとうございます。